大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, what's new today?
Well, today I'd like to talk about family names. You can also say surnames or last names, especially in terms of women in the U.S. right now. For example, some women decide when they get married to keep their maiden name. And of course, their maiden name is their name before they get married. This happens especially when a woman has established a career under her maiden name, and she might not want to change it in order to continue that success. Now, there are many women who do take their husband's last name, but there are also a lot who will keep their maiden name and take their husband's name. Now, some of them may use their maiden name as a middle name, but many others will use a hyphen. So, for example, in my case, if I took my husband's name, but I could have taken or I could have kept my maiden name and added a hyphen. So it would have been Susan Nelson hyphen Iwamoto. So a lot of women will do this in the U.S. and occasionally some men will, too. So, for example, if you have a woman named Lisa O'Connor and she marries Brian Gonzalez, they both might change their name to O'Connor Gonzalez.
Mm-hmm. さてですね、今回は名字。英語で family name あるいは surname、もう一つは last name、 三つ言い方がありますけれども、最もフォーマルな言い方は surname という言い方であります。まあ family name や last name は会話でもよく使うですね、一般的な言い方。まずはこの三つのですね、名字という言い方を表す英語を覚えておきましょう。で、今回のトークの、まあ、ポイントはですね、結婚したらどうなるか、そういう問題であります。つまり、スーザンさんの場合はですね、結婚して相手の方の岩本という名前を取ることにしたという、まあなんというか、最近のアメリカ人の女性としては大変どちらかというと珍しい例かもしれませんよ。で、スーザン岩本さんとなったわけですが、もう一つ取り得る方法としては、ご自分の本来の maiden name という英語もこの場合大事ですから覚えておきたいですね。maiden name、旧姓でありますね。まあ要するに結婚前の名前ということなんですが、旧姓のご自分の maiden name のネルソンと、それから相手の方の岩本、両方を残すという手もあったわけですね。その場合普通よくこれハイフンで結びます。ね。ですから、Susan Nelson 岩本。のようになるわけですが、こういう例大変多いということですね。私は個人的にテニスが好きなので、クリス・エバートっていう昔ですね、活躍した女性のプレイヤーがいました。この人がイギリス人のプレイヤーのロイドさんっていうのと結婚した時にですね、クリス・エバート・ロイドと呼んだんですね、ご自分を。で、へーっと僕はそれ、まあ今から20年くらい前の話でしょうか、そういうふうに英語の名前ってくっつけられるんだとか思って、まあ驚きましたね。日本語だとちょっとこれ難しいです。鈴木さんと田中さん結婚してですね、で、まあ鈴木正夫っていうのは鈴木田中正夫とかですね、それから大杉陽子っていうのですね、例えば田中なんとかっていうのと結婚して、大杉田中陽子だね、これ英語のようになりませんよね。まあそんなわけで、しかし今後分かりませんよね、あと10年20年経ったらこの英語の影響で日本語の名前も並べてつなげることができるかもしれないという、大変興味深いトークでした。さあそれではフレーズに参りましょう。 The phrases of the weekWhat's the keyword?
The keyword is arm.
Arm. Okay. All right. What's the first phrase?
Well, the first one is to give your right arm to do something. And it means that you really want to do something so much that you'd actually give your right arm to do it. For example, I'd give my right arm to meet Hideki Matsui.
All right.さて、最初に面白い例が出てまいりましたよね。Give one's right arm to なんとかとこう言うんですが、まあ今の give one's のとか your とかね、my とかこういうふうにすればいいですね。Give my right arm to 何々するのにですね、右腕を上げてもいい。つまり右腕を上げてもいいくらいしたいという意味です。何が何でもとても何々したい。 と、こういう気持ちを表すのにですね、この表現を使います。I would give my right arm to 何々。今ですね、松井選手の名前が出てきましたよ。もう一度言ってもらいましょう。
I'd give my right arm to meet Hideki Matsui.
松井選手に会うためなら、右腕を上げてもいい。まあ、つまり、そのくらい会いたいという意味なんですね。All right, let's move on to the second one now.
Sure, the second one is up in arms, and that means to be really angry or upset about something. So for example, the neighborhood was up in arms about plans to build a 20-story apartment building.
なるほどね。今度は up in arms, up, down の up ですね。それから in, arms と複数になるんですけれども、これは誰々が up in arms だ。というと憤慨している怒っているそして何か行動を起こそうとしている何かに抗議しようとしているそんな場合に使います。この場合、まあ、よくある例ですけどね。今いい例文でしたね。高層ビルが建つっていうと近隣の住民は反対運動しますよね。そんな場面で使いたい表現、もう一度聞いてみましょう。
The neighborhood was up in arms about plans to build a 20-story apartment building.
20-storyApartment building. 20階建てですよということで、日照権とかね、そんなことがあるかもしれません。ということで近隣住民はですね、 up in arms とこういう言い方ですね。さあ、まだあるでしょうかね。 Anything else?
Sure, the next one is to twist someone's arm. Now this can be used in a serious way or a joking way, and it means to persuade or convince someone to do something. So in a joking way, if someone offers me a piece of cake and I know I shouldn't because I'm on a diet, I might say, "Ah, twist my arm." Or you could also say, "I had to really twist his arm to get him to come to the party."
なるほどね。これはなかなか面白い表現ですね。Twist someone's arm。この someone っていうところは one's arm というふうに考えれば、twist his arm とか、twist your arm とか、誰々さんの腕をねじり上げる。ねじっちゃう。それで痛い目に合わせてぶん殴ろうってそんなんじゃなくて、そういうふうにして何かをぜひさせたいという気持ちなんですね。例えば、ぜひ誰々さんにパーティーに来てほしい。誰々さんのアームをトゥイストするぞ。と、こういうわけですね。そのくらい、ぜひ何々させたい。ということで、今の例文もう一度聞きましょう。
I had to really twist his arm to get him to come to the party.
ですね。ぜひパーティーに呼びたいということで、彼の腕をねじり上げる。そういう必要があったと。こういうのが直訳なんです。そのくらいどうしても彼を説得してパーティーに来させたかった。こういうわけですね。 We're running short of time, but do we have one more?
We do. We have one final one. To cost an arm and a leg. And that means that something is very expensive. So you could say, I'd like to buy that car, but it cost an arm and a leg.
はあ、なるほど。こんな言い方があるんですね。Cost.An arm and a leg. つまり直訳すると腕一本と足一本の価格、値段がすると言うんですね。つまりそのくらい高価なものである。値段が高い。大変 expensive. Extremely expensive ということですね。今のは車の例でした。もう一度聞きましょう。
I'd like to buy that car, but it costs an arm and a leg.
ね。あの車買いたいけど。Costs.An arm and a leg. 法外な値段、べらぼうな値段がするのよというわけであります。それはフェラーリでしょうか、ポルシェでしょうかというような感じですね。Is it a Porsche or a Ferrari?
Oh, it could be either one.
All right. というわけで今回は arm がキーワードでした。Please join us again next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.